はい、こんにちは、三原です。いつもありがとうございます。今日のバスケの大学のテーマは忘れられた技術ピボットというね、バスケットボールのスキルの話をしたいと思います。ちょっとだけ配信ね、いつもより遅れましてご容赦ください。昨日の放送にですね、こんなコメントいただきました。福ちゃんさんですね、いつもありがとうございますと。先生のボイシー聞きながらジム活していて、ついに一周できたので、初コメさせていただきますということで、ありがとうございます。先日東山高校の佐藤凪選手のを見て、プレーが美しいと感じました。ね、上手ですよね、佐藤くんね。よく NBA のポジション別最強選手が話題になりますが、最強とは別に、先生がプレーが美しい選手は誰だと思いますかと。私は、マイケル・ジョーダンやピッペン、ペニー・ハーダウェイに目を奪われましたということで、ありがとうございます。美しいプレーですね。でこれ私、結論から言いますね。2人思い浮かびました。ジェームズ・ウォージーとケビン・マクヘイルです。はい。わかんないですよね。多分この福ちゃんさんは私と同じ世代と思われますね。ジョーダン、ピッペン、ハーダウェイってことは。はい。だったらわかっていただけるかもしれませんけれども、最近の NBAファンの方、またバスケットボールのね、専門じゃない方は、誰だっていう話かもしれませんけど、ジェームズ・ウォージーとケビン・マクヘイルが私の中で美しい選手だと、前々から思ってました。はい。分かっていただける方は多分首がなんていうんですかね、曲がっちゃうほどうなずいていただいていると思うんですけれどもね、ウォージーとマクヘイル、美しい選手だと思います。バスケットボールのですね、一番の本質はボディバランスとフットワークだと思うんですね。はい。有名なコーチピート・ニューウェルがですね、よく選手たちに言っていたのは、ボールを持ってるっていうのは、試合中10回に1回であると。ね、バスケットボールって5人対5人のスポーツでしょ。だから、ボールが自分に回ってくるっていうのは10回に1回のことしかないと。うん、ただし、10回中10回、ね、ボールが持ってないに関わらず、10回中10回、使う技術がある。それはフットワークであると。だからボールを扱う、ね、シュート練習も大事、パスも大事、ドリブルも大事だけど、その10倍大事なのはフットワークだという話をね、ピート・ニューエルさんはして、これはもう本当に金言というかですね、絶対忘れちゃいけない言葉だと思っているんですが、とにかくボディバランスとフットワーク、もうこれは時代を超えてバスケットボールの奥義なのだと思います。昨年のちょうど夏頃ですね、私のラジオを前から聞いていただいている方は、よく出てくる名前ですけれども、当時ロサンゼルスレイカーズのアシスタントコーチだったフィル・ハンディさんという方が来日して、3日間、クリニックを行った時に、このボディバランスとフットワークというものがいかに重要かと、上のレベルに行けば行くほど重要かということを解いてワークアウトを見せてくれたんですね。フィルさんがいろんなことを話をしてましたが、とにかくこれだけ覚えて帰ってくれと。うん、参加者の皆さん、これだけはメモ取っておいてくれと。それはロー・マン・ウィンズ。ね。ロー・マン・ウィンズ。低い、姿勢の低い人が勝つ。これがバスケットボールだということをまあ言っておられて、本当にこう、強く私は感心したんですね。うん。で、美しいと。いうことは、私が考えるバスケットボール的な美しさというのはですね、やっぱりボディバランスとフットワークがしっかりしていて、その軸がぶれないというか、うん、自分のその思い通りに自分の体を動かせるところが美しい選手っていう、こういうまあ言語化になるのかなというふうに思うんですよね。で、その上で、このピボットっていう技術、これがね、最近ほとんど使われていない、必要がなくなってきて、ちょっとずつ退化しちゃった、そんな技術なんじゃないかなと思っています。まあ、ピボットっていうのはね、軸足を、片方残して、うん、そして、もう片方の足を自在に動かす技術、これピボットって言いますよね。左足が軸足ですと。左足は床から離せません、ね。逆に右足はフリーフット、右足は何歩踏んでもいいですという時に、うん、ピボットをこう自在に踏んでバスケットするっていう機会がだんだん減ってきた。まあ、これは時代の流れ、ルールの改正による時代の流れだと思うんですが、ピボットっていうものが、まあ、なくてもバスケットボールが成り立つようになりつつあると思うんです。うん、まあ逆にですね、使用頻度が増えてきたのはドリブルですよね。ピボットをせずにドリブルで1対1をやっつけるということが非常に増えてますし、ドリブルの練習をたくさんするとですね、自然に姿勢が低くなって、ボディバランスもフットワークも鍛えられるので、確かにディフェンスの、 力も向上するし、ドリブルの練習をすること自体はものすごく重要なんですが、まあ、ドリブルの練習だけしててもですね、ピボットはピボットでしっかりと身につけないと、ちゃんとこう身につかないものだと思いますし、全く別の技術だと思うんですね。で、ピボットを踏めると、いろんなこうフェイントプレーっていうものができるようになり、例えばポストでボールを持った時の1対1も、最終的にはですね、高さで押し込むというよりは、ピボットができる方が、やっぱり、1対1は強くなると思いますし、シュートフェイク、シュートと見せかけてドリブルを抜くと、ね、パスと見せてシュートを打つと、そして、シュートと見せてドリブルをするとかね、そういうフェイントプレーっていうのは全てピボットから始まるんじゃないかなと思います。うん。年配の先輩方にお話を聞くと、昔はやっぱりピボットっていうものがね、常識であったけども、最近の選手は本当ピボットができないということを言われていて、一昔前の NBA 選手を見ると、まあ、いい悪いは別にしてですね、その技術が必要なくなってきてるということは確かに傾向としてあると思います。まあ、そんな中で、私は、身体能力がね、非常に優れているという点の美しさもありますが、ボディバランスとフットワークという観点で、ロサンゼルスレイカーズで活躍したジェームズ・ウォーシー、そして、ボストン・セルティックスで活躍したケビン・マクヘイルですね。特に、共にですね、1980年代、それから90年代で活躍した、名選手でありますけれども、この2人を挙げたいと思います。まあ、YouTube とかで、ウォージーとかマクヘイルとかね、いくらでも動画出てくると思うんで、ぜひぜひ見ていただくと、あ、今の時代にはない美しいプレーだなということが分かっていただけると思いますし、このピボットっていうものをね、重点的に選手たちが身につけたとすれば、それは大きな武器になるというふうに思います。そんなお話を、今日はさせていただきました。福ちゃんさん、コメント、そして話題の提供ありがとうございます。もうちょっとだけお話をして、終わりにします。もうちょっとだけお手元そのままお付き合いください。はい、ということで改めて昨日の放送はですね、大人の学びは痛みを伴うということで、コメントをいただいております。読み上げますね。9513、ミニバス指導して10年間以上経ちますが D級コーチライセンス受講しました。おめでとうございます。受講しようと思っていながら、うまくできるのか大勢の前で恥かくのではないかと思って何年経ってしまいましたと。受講してみると同じ受講生の方々の意見が聞けたり、ディベロッパーの方からの助言があったり、自分自身の指導を客観的に見る振り返る機会になり、もっと早くから受講しておくべきだったと思いました。子供には日頃チャレンジしようと話しているのに、自分がチャレンジできていなかったなと反省しましたということでね、9513、コメントありがとうございます。こういった居心地の悪いところに飛び込むということね、できて素晴らしいと思います。昨日の放送ね、まだ聞いてない方、ぜひぜひ、このチャプターのリンクから聞いてみてください。前川さん、大人の学びは痛みを伴うは、三原先生から学んだ言葉のベスト5に入りますということでね、うん、ありがとうございます。 JBA のね、指導者講習会で本当に、私も学んだ言葉なので、大切にしていきましょう。金城さん、本日もありがとうございます。現状維持は衰退、その通りですねと、毎回話題がタイムリーで、びっくりしていますということでね、何らか感じていただいて嬉しいです。それから春さんですね、自分自身に向き合うきっかけとなる放送でしたと、自分はコンフォートゾーンにいると感じましたということで、でも気づいちゃったから大丈夫ですよ。気づいちゃったから大丈夫、ありがとうございます。影島さん、毎年チャレンジしようと他地区他県に遠征に行ってます。振り返ると年末はこの地区にも、いつも行ってるなと、この放送を聞いて思いました。殻を破るのは大人ですねということでね、はい、でも毎年こういろんなところ出かけているということでね、素晴らしいと思います。その行動力感謝します、ありがとうございます。ラスト、加藤畑さんですね、先日の B 級講習会は頭も心もとてもとても痛かったです。もう少ししたら研究室で報告しますということで、はい、加藤畑さん、ぜひぜひよろしくお願いします。お待ちしております。ということでありがとうございました。このチャンネルの、この放送のね、発見感想気づき、またコメント欄にてお知らせください。ここまで聞いてるあなた、ぜひぜひハートマークのボタン、いいね、一回押しといていただいて、応援してくださると嬉しいです。チャンネルのフォローもぜひともよろしくお願いします。最後にバスケの大学研究室では現在進行形で手掛けている最新のチーム作りについて、ほぼ毎日三原が記事を投稿しております。まだの方はこの放送の説明欄から一度案内ページに覗いてみてください。はい、最後までありがとうございました。三原学部でした。それではまた。